Okay, 皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
もし今日初めてクロスロード教会に来た方がいらっしゃったら、本当に台風の中来てくれてありがとう。
Thank you for coming in the midst of the typhoon. If you're here for the very first time, we welcome you.
あのね、僕が本当に皆さん話したいのはそれは神様が皆さんのことを愛しているということです。
What I really want to tell you guys is that God loves you.
そして皆さんの人生に計画を持っておられます。
God has a plan for you.
今日もそのことを学びたいと思います。
And we want to learn about that today as well.
そして今日学ぶところはとても変な聖書の箇所です。
What we're going to learn is actually a very weird passage.
だけれども、もし皆さんがこのことをつかむことができたら、
But if you hold on to this passage,
皆さんが毎日、本当に神に愛されている、許されているという確信の中を歩むことができ
る。You have the certainty that you're loved and you're forgiven by our God.
さあ、今から祈ってメッセージを始めたいと思います。
So、let us pray before we start.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、今日の最悪の天気の中でも私たちはあなたを礼拝することができることを感謝します。
Thank you for bringing us here even in the midst of the very bad weather.
私たちをあなたが救い、守り、導いてくださったから今私たちがここにいるんです。
We are here because you saved us, you've forgiven us, and you love us.
今私たちは自分の心と耳を開いてあなたの御言葉を聞きます。
We want to hear your word with an open heart.
あなたの言葉は私たちのパンです。栄養ですから、どうぞ私たちをフィーディングしてください。ご飯を与えてください。命のパンを与えてください。
Your word is our spiritual food, so feed us, Lord.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。はい。皆さん、ね、音楽って今何で聞く？
What do you guys listen to these
みんなほとんどが iPod とか iPhone に入れて MP3 のファイルを聞いてるでしょ。
So you guys probably listen to it in MP3 file, right? In your iPad or iPod.
おっちゃんにしてみたら MP3 の音ってのはカスカスの音やね。
For old man, MP3 is not really for me.
ほんまの音っていうのはギターアンプからガーンと流れてくる音なんです。
The real music I do is to play guitar on my
iPod. 最近ジェイクも音楽聞こえたら iPad とか iPod で聞くやろ？やっぱり。
そうですね。
そうやな。あれあかんでほんま。みんな最近君、あなたたちは CD も買えへんやろ？
CD も特に時々
買う。いや、優秀や。CD 最近買え、みんな、でもね、昔はみんなレコードというものを買ったんや。覚えてる？
So even before the CD generation, there's a records generation.
そう、あのドーナツ型のやつって、このレコードと CD 何が違うかというと。
What is the difference between the record and CD is?
CD は裏しかないけど、もうでこうって表も裏も音楽が入ってるわけ。
CD only has music record on one side, but records have both sides.
そして大体、これ知ってる？はい、知ってる人、覚えてる人。
So if you know this, please raise
your hand. 年齢がわかるから上げさせてもらえるかな。
年齢
がわかるから。さあ、んで、A 面はどんな風なものが入ってるかというと。
So on the side A, what kind of music is there?
それはね、もうそのバンドとかミュージシャンの人が、もうこれはもうチャートのナンバーワンを狙うやっていうキャッチーで元気な楽しい曲が入ってるね。
So on the side A, there's a lot of famous songs of that band and like songs that represent that band.
でも皆さん B 面にも音楽が入ってるんです。
But also on side B, there are some songs inserted in there.
そして時々その B 面に入ってる曲っていうのがそのバンドや歌手のとても良いそのエッセンスというか本質を表すことがあるんやね。
Actually, the songs in side B is actually more essential for that band.
いや、あんまり ほとんどの人は A 面を何回も何回も何回も聞くだけやねんけど。
Most people just listen to the side A mostly.
皆さんが B 面を聞き始めるときに A 面と B 面両方の素晴らしさがもう倍になってやってくる。
But as you begin to listen to side B as well, you get more of that band.
じゃあ本で、でもその B 面を好きなやつが本物のファンやねんな。
And side B is actually the essential songs.
ね、それはみんなうんうんうんって。実を言うと聖書にも、まあ、聖書ストーリーがたくさんあるんやけど、いわゆるその B 面にサイド B に入ってるような B 面に入ってるようなストーリーがいっぱいあるんです。
There's a lot of stories in the Bible that are kind of like side A representative stories, but there's also stories that represent are actually like a side B story.
つまりそういうストーリーっていうのは A 面の有名なストーリーの裏に隠れてるんやけど。
And sometimes it's hidden by the famous stories of the side A.
だけれどもその A 面の有名な なストーリーと同じぐらいにパワフルな神様の愛や許しを伝えるんです。
But the side B stories actually have the same amount of, or the level of stories that, sometimes side A, sometimes is hidden by side A.
今日はね、最も有名じゃないサイド B の、B 面のストーリーをやるわね。
Today we want to share a story that's not so famous in the Bible.
それはね、もう A 面クラスの、すごい有名なストーリーのすぐ後に来てるわね。
Because it comes right after a very famous story in the Bible.
聖書の中の A 面、B 面で一番発揮してるのが、ルカによる福音書の15章と16章。
One of the famous stories in the Bible is in Luke chapter 15.
ルカによる福音書15章に何が書いてあるか知ってますか？
Do you know what's written in Luke 15?
これはイエス様が主税人や罪人たちと一緒にご飯を食べてたシーンが書いてあるんです。
There's a scene where the Jesus is eating with the sinners.
そうすると自分を正しいとする律法学者やパリサイ人たちが来て、あのイエスという人はなんでそんな罪人、自分を清い人や天神から送られてきた人やって言うてるのに、なんで罪人と一緒にご飯食べるんやって言って批判し始めた。
Pharisees come along and question Jesus, why are you eating with these sinners?
そしてイエス様はそれにポチンと来はって。
And Jesus says, here's the answer.
イエス様は失われた羊を探しに行く羊飼いの話を始めたんです。
And then he starts to talk about this shepherd who finds a lost sheep.
そして失われた子、亡くなった子を必死になって探すおばちゃんの話をし始めたんです。
And also talks about a story where this person finds a lost coin.
そして、もう俺は出て行こうよって出て行って、帰ってこない、やっと帰ってきた息子の話をしたんです。
And finally ends with a story about a prodigal son who is lost and is found.
で、イエス様が突きたかったポイントはこれやったんです。
And this is the point that Jesus wanted to make.
パリサイ人の皆さん、あなたたちは僕が罪人とご飯食べるから言って文句言うてるけど。
Pharisees, you're telling me I'm eating with these sinners.
ほんまはこれはあんたたちの仕事やねん。
But in actuality, this is about you.
神があなたたちをリーダーとして立てたのは失われた魂を迎え入れるためやのに。
That God is here to actually save these lost people.
So, redeem するためやね、あがなうためやのに。
Is to redeem them.
で、俺がそれしてて、君らがする仕事を私がしてるんですよ。
But I'm actually doing the work that you're supposed to do.
聖書の中で、あなたたちがそういう人たちを迎え入れなければいけないって言ってるの、やってないから僕がやってるのに。
The Bible says you got to do that job of bringing, redeeming them, but I'm the one who is doing it for you.
なのになんで僕が君らに文句言われなあかんねん。
So、why am I being questioned by you?
それがイエス様のつきたか、ルカによる福音書の15章でつきたかった問題、ポイントなんです。
This was the main point that Jesus wanted to make in Luke 15.
そしてその渾身の例え話、放蕩息子の話、プロディカルさんの話をイエス様はボーンとしたんです。
And then he talked about the prodigal son.
神様は出て行った息子を帰ってくるとき受け入れてくださるようなそのような神様なんです。
And God openly received this son who was out and who just came back.
でもあんたたちはその帰ってきた弟を拒絶する兄貴みたいやんけ。
But you were criticizing that son who was coming back.
そしてイエス様はそれをパリサイ人とやり取りしてたんです。
And he was speaking this to the Pharisees.
でも同時にそのやり取りを弟子たちが後ろで聞いてたんです。
At the same time, the disciples, while Jesus was talking to the Pharisees, they were listening in behind them.
だからイエス様はパリサイ人たちをやっつけた後に、すぐ後に弟子たちの方を向いて。
So after Jesus talked to the Pharisees, he immediately turned to the disciples.
君は聞いたな、僕とパリサイ人のやり取り聞いたよなって。
You're listening to our conversation, right?
同じポイントで君らに教えなあかんことがあるんや。
There's something I need to tell you, the same thing I just told them.
今から読むストーリーはこの放蕩息子の3秒後にイエス様が弟子たちに話したストーリーです。
This story comes 3 seconds after he talks about the prodigal son.
そう。そしてこのイエス様が語った例えというのが後々にずるい管理人、ずる賢い管理人の例え話と言われる、例え話になりました。
It's a story about this shrewd manager.
でこのずる賢いってあんまり上しないやん。だから良きサマリア人やったらグッド
So, I mean, it's not so usual to talk about this manager.
ね、グッドやからグッドなストーリーでいいけど、これずる賢いってどんなストーリーな？
So, what kind of story is this?
このストーリーはとても理解するのが難しい。多分助けがなければ皆さん何の話か一つも分からへんと思う。
I think you might not understand this unless I help you with this.
そして僕たち説教者がもうできる だけ喋らんとこうと思ってるストーリーやね。
There's something that we need to speak to you about.
ね、これは何の話かというと、不正行為を続ける詐欺師の経理部長の話やね。CFO の話やね。
This is a chief financial officer story who was not really honest with his management.
ああ、そしてそのストーリーの中で、その主人は彼の詐欺のテクニックを褒めるんです。
But actually, this boss of his actually praises him for his shrewdness.
だから、そのパッと読んだだけやったら神様は詐欺するように僕らに勧めてるんやっていうふうに見えるわ。
So it looks like as if God approves this dishonesty.
もちろんそんな話ではありません。
But it's not about, that's not the point of this story.
これはルカによる福音書の15章にある放蕩息子と呼ばれるあの神の愛と恵みのストーリーと同じポイントを今度はイエス様は弟子たちに教えようとしてるんです。
This story actually has the same point as a story that comes in Luke 15 about the prodigal son, about God's love and forgiveness.
さあこの変な話読んでみましょう。
So let's start this weird story.
はい、一節見てみましょう。イエス様は弟子たちにもパーンと向いて聞いてもよ聞けよ言って弟子たちにもこういう話をされました。読んでみよう。ある金持ちのビジネスマンの社長さんに一人の CFO がいた、経理部長がいた。この経理部長が社長の財産を乱費していると、密かに乱費しているという訴えが他の社員から出された。社長さんはこの経理部長を呼んで言った君についてこういうことを聞いてるんだけど、なんつうことしてくれたらもう分かっとんねんぞ、君が悪いことした。もう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい。
Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him and asked him, What is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer.
この話は後々になってこの社長がどんなビジネスをしているかというのは後になって分かってきます。
So we understand what kind of business later.
彼がやってたビジネスというのは土地を持ってそれを農民たちに土地をレンタルしてそのレンタル料をもらうというビジネスでした。
Their business was about having these fields, these lands, and renting it out to their tenants and receiving their money.
そして彼は金持ちだったんです。
So they were very rich.
そして彼には彼は経理部長を雇っていました。
And he was the chief official financial officer here.
でお金を出して雇ってて、で社長はとってもええ人やったけど、このそのマネージャーはこの CFO の人、経理部長はめちゃくちゃずる賢い詐欺師やって。
The CEO was a very good, generous person, but the CFO was not honest.
ここで見てみると分かるように、イエス様がこれ作り話で、ほんまにやった話で、作り出したものを作り話やねんけど、ここで見てみたら分かるように、彼は会計帳簿をちょろまかして自分でポッケないないしてた言うね。
He was being dishonest, taking some of the money out.
で、長年やってたけど、誰も気づかへんかったわけ。
But most people didn't recognize that.
だけど、ある時に、他の社員の人がそれを見つけて社長あの経理部長なんかごまかしてますよあかんことしてますよっていうことでチクったって言うんです。
And one day one of the employees saw that and reported that to the boss.
そしてようよう見てみるとやっぱり不正があったややっぱりずるしとったやいことが分かった。
So and then finally his fault is being revealed.
さあこの段階で現代の2018年の日本の社長さんやったらどうする？
What would you do if you're 2018 situation now and you're the boss who encounters this kind of situation?
多分警察に電話するよね。
You probably call the police.
そして逮捕してもらって。
You probably get that person arrested.
そしてな裁判になったりして。
And then you probably do the trial.
そしてあの取ったお金をできるだけ返してもらうようにするよね。
You probably lawfully try to take that money back.To yourself.
それは2018年では当たり前やね。
That's the 2018 version of this situation.
じゃあ2000年前はどうするのが普通やったか。
What was normal in 2000 years back?
2000年前のこのパレスチナの世界では、もしこんなことが起こったら、社長さんはこの人に、じゃあお前金返せよっていうふうに言うわけです。
In Palestinian world 2000 years ago, it's normal for this the boss to just say to that person, give me my money back.
あなたがもしそれを返せないならば、私の奴隷になりなさい。
If you don't pay me back, that means you'll become my slave.
それが普通のやり取りでした。
That was the normal process back 2000 years ago.
でもこの社長さんはこの人を奴隷にしましたか？
But did this boss enslave this person?
いやしなかったよ。
He didn't.
もちろん彼がやった不誠実なことに対しては、もうこれは続けることができないからっていうふうに、正義を行おうとしたんだけど。
Of course, he made things right and stopping this dishonest manager.
でも、この社長さんはとても哀れみ深く、merciful で、graceful で、恵み深い人だったんです。
But then he was so merciful towards this person.
つまり、この悪いことをした経理部長を奴隷にしないで、ただ解雇しただけなんです。
So instead of enslaving him, he just fired him.
君に対して残念な噂を聞きました。ずっと働いてくれとったのに。
He worked for a long time and this is what he got.
なんでこんなことしたんやって。
And why did you do this to him?
もう君をずっと雇うことはできませんって。
I just can't have you anymore here.
でもあなたを奴隷にすることはしません。
But I will not enslave you.
僕はあなたのためにすごく大きな損をしました。
I had received this deficit because of you.
それを許します。
But I forgive you.
それを許します。
I forgive you.
ただあなたの会計帳簿ノートを私に返しなさい。
But give me back that account book that you had.
この人はこの不正をしたのにもかかわらず解雇されるだけで済んだんです。クビになるだけで OK って許されたんです。
So even after committing this huge crime, this manager wasn't only fired, he wasn't even enslaved.
もしかしたら皆さんの中にこのようなこのずる賢い経理部長のような人がいるかもしれません。
Maybe some of us are like this manager.
つまり神様に愛され受け入れられ神の家族の中にいたのに救われたのに罪を犯してしまってどうしたらいいかわからない。
In other words, maybe we're so loved and forgiven by God so much, but we keep sinning.
そして皆さんが罪の意識で苦しんでるかもしれません。
And maybe you're suffering because of that.
そして罪のコンセクエンス、罪の結果に苦しんでるかもしれません。
And maybe you're suffering because of the results of sin.
はっきり言うと罪は罪です。
If I say this, the sin is sin.
だけれども僕がはっきり言えることがあります。
But there's one thing I have to tell you.
このストーリーからも分かるように神様はあなたを許してます。
God forgives you.
あなたがやったことがどれほど神の名誉を傷つけたにしろ。
No matter how big that sin was towards God, God still forgives you.
神様はあなたのことを許し、そして新しい人生に送り出そうとしてるんです。
He not only forgives you, but also leads you to a new life.
もちろんその中で罪の当然のコンセクエンスが、罪の当然の結果を味わって痛い思いしなあかんかもしれません。
I mean, there might be the consequences of sin. I mean, there will be consequences of sin.
あなたがどれほど大きな罪を犯した
か。But no matter how big that sin is,
新しい人生をやり直してもいいのです。
There's a reason you will be led to a new life.
それがまずイエス様がこの例え話で設定したシーンでした。
And that's exactly what Jesus did, why he came to this earth.
今皆さんの中に新しい人生のスタートが必要な人いますか？
Is there anyone who needs to start a new life here?
つまり罪に汚れた生活を抜け出したいと思っている人がいますか？
You need to walk out of this sin that you're part of.
新しい扉を開けて新しい人生に向かいたいと思う人がいますか？
In order to go to the direction towards new life.
もしそうだとするならばこのストーリーよく聞いてください。
If you want that, this is a story that you need to pay attention to.
そしてこのストーリーのポイントを一緒に考えてほしいんです。
And then to think about these points that are in this story.
なぜならばこのずる賢い人からは一つも何にも学ばれへんからね。だけれどもこの人がしたことの中で、ちょっとしたことがとても大事なんです。
What he did, what happened in the story is so important to learn.
さあ、皆さん、クビになったら次何考える？
So if you're fired, what do you think about?
いや、俺次仕事どうしよう考えるやん。
I mean, what do I do? What kind of job should I get after?
彼も同じようにもう一回就職するにはどうしたらいいんやろうと考えて面接行ってどこに面接行こうかって考えたんです。
He probably thought, oh, where I need to get interview, where I need to get hired.
せやけれども、中途採用の時でさ、一番最初の質問ってどうして前の会社を辞めたんですかが一番最初の質問やんか。
But usually when you get interviewed in a new job, they probably ask you, what did you do at the past job?
いや、その時にさ、いやいや、前の会社で僕ちょっと悪いことをしました ほんでちょっと首にポーンなってしまいまして、言われへんやん。
And you probably can't say, oh, I did something bad at the previous job, so I got fired, that's why I'm here. You can't say that.
じゃあこれからどうしよう、逮捕されへんかったもええで。
I mean, I almost got arrested.
うん。で、奴隷にもされへんかったからよかったけど。
I mean, I'm thankful that I'm not enslaved.
うん。僕も許されたからよかったけど。
But I was forgiven, I'm glad.
さっきの就職せなあかんやんか。
But I mean, I still have to get a job after that.
悩んだわけよ、彼は。
So he was probably just thinking about that.
読んでみましょう、3節。
Verse 3.
管理人は心の中で言った。ああ、どうしよう。会社クビにと思った主人にこの管理の仕事をもうすぐ取り上げられるんや。もうあと明日ぐらいで取り上げられるかもしれん。まだノートは僕の手にあるけど、どうしよう。この管理の仕事を取り上げるかさ、どうしよう。土掘るのも力ないし、物乞いするの恥ずかしいし。
The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig. I'm not ashamed to beg. I'm ashamed to beg.
さあ、彼は悩んだと思うね。あの恵み深い社長のところから出てちゃう会社に勤めるの難しいやんな。
I mean, he just came out of this very graceful, boss, and now he needs to find a new job, so he's struggling to find a job.
もしかして真面目に働いとってよかったと思ったかもしれません。
So, maybe I should have just been honest and been under him for
a while. どうしようかな、思って、まあちょっと頭の中でシミュレーションしよう、思って、オプション1を考えたわけです。
So, maybe he was doing simulation in his head and he was thinking this is option number 1.
まず一番は、いや、僕はもう体使って畑の仕事をしようかというのがオプション1でした。
Maybe should I use my body and just work physically hard?
今までオフィスワークばっかり、電卓とコンピューターのばっかり仕事してたから。
I only did office work until now, but should I just, you know, work with my body?
でもやっぱり働くとだったら筋肉もりもりでこう太陽浴びてこうごっついやつができて、俺みたいな細いやつあかんわな、思って無理と思ったわけ。
It's too tiring. It's very hard. I'm not strong enough, so I'm not so good at that.
そしてじゃあオプション2、選択肢2行こうか。
So there's a second option that he thought about.
もうガーンとやることを変えて、もう小じきになったらええんちゃうか、物乞いになったらええんちゃうか。
Maybe I should just start begging.
だけどもここでは物乞いをするの恥ずかしいと書いてるけど、
But I'm ashamed to do that.
でも実は彼は恥ずかしかっただけじゃないんです。
But not only he is ashamed.
つまり物乞いをするには例えば手がないとか立たれへんとか寝たきりやとか目が見えへんとかいうとその物乞い特有の性質が必要なんです。
So, I mean, in order to beg, I need to have some kind of handicap, like my I don't have an arm or I don't have a leg, so people feel compassionate towards me.
つまり目が見えへんかったら物乞いができるかもしれない。
Maybe if I can't see, people will give.
そやけど目見えるし手もついてるし足もついてるからやっぱり俺。小じきにもなられへんわ、物乞いにもなられへんわ、無理と思って。
Perfectly healthy, so I can't even be a homeless.
で、彼がずっと考えても、彼はやっぱり、経理部長で、やっぱりずるい経理部長やったから、ずる賢いアイデアを思いついたわけです。
But since he was a really smart, financial officer, he thought about something else.
ええこと考えた。
He thought a really good thing.
他の会社のオフィスワークに再就職できる最高の方法を思いついたぞというふうに考えたわけ。
He thought about something best for these other companies that could possibly hire him.
4節見てみましょう。
So, verse 4.
この考えた、こうしよう。こうしておけば、いつ今の会社の仕事を辞めさせられても、多分明日辞めさせられると思うけど、いつ管理の仕事を辞めさせられても、他の人がその家に、つまり他の人がその人の会社に、オフィスに私を向かい入れてくれるだろう。
So maybe if I do this, other companies will just welcome me with an open arms.
彼は時間があんまりなかったんです。
He had not much time.
この会計帳簿というかこのノート、アカウンティングのノートをもうすぐ社長に返さなくなかったんです。
He had to return this accounting book to his boss soon.
自分がクビになったのは自分と社長の間だけしかまだ知らないね。
I mean, only the boss and himself knows that he's fired.
で、これをほんまに返してしもたらほんまのほんまにクビなんや。
So once he returns the accounting book, he's completely fired.
あと5時間、6時間のうちに何とかせなあかん
ねん。So he needs to do something within this 5, 6 hours.
どうやったら他の会社の社長さんが僕を雇いたい気持ちになるやろうか。
So how can I possibly have these other company bosses to like me?
なんかこいつ賢いと思うなんか作戦を立てなあかんわ。
He has to make the strategy that is very smart.
そして何か他の人にありがとうって言われるようなそういう働きを今からせなあかんわ。
He needed to do something that they would thank me about.
町の人気者になれるようなことせなあかんわ。
And I needed to become popular towards
people. なんかええ作戦ないかな。
So I mean, thinking, what kind of strategy do I have?
で、ええ考えあるやんか。
And then, I mean, do I have a good thought?
彼は超ずるい考えを思いついたわけです。
And then he, at the right time, he thought about this.
彼はほとんど全てを失いましたけど。
Now, he lost almost everything.
うん、だけども彼がまだ持ってるものがあった。
But he had one thing left.
彼はまだ書類上は会社の人間でね。
I mean, he was still, I mean, he had this job still, like,、うん、before he returned.
そう、well, 社長にクビや言われたよ。
I mean, he was told that he's fired.、
うん、だけれども、まだその最終的な手続き終わってない。
But that work is not yet finished.、
うん、彼はまだその会社の、とりあえず他の世間に対してはまだ経理部長なんです。
So he was still the financial officer towards other people who hasn't heard that he's fired.
そしてその社長さんの会社の会計帳簿は自分の手にあるんです。社長さんの手にない、まだ自分の手にある。
And he still had in his hands this accounting book that belonged to his boss.
ええこと考えた。
And he thought about something amazing.
ほんでやったことがこれです。
And this is what he said.
はい、ご説明しましょう。そこで彼がやったことは、主人から土地を借りて、土地のレンタルをしている農家の人たちを一人一人オフィスに呼んだって言うんです。
So he called in each one of his master's debtors individually.
うん。そうすると、そのオフィスに呼ばれた人っていうのは、なんか社長さんがなんか決めて、経理部長からを通して、なんか自分たちにお知らせがあるんやと思って来るわけやね。
So these people who are called by this officer would think that there's something that his master, his boss has to tell him through this officer.
だからクビになったけど、それは誰も知らんわけや。
I mean, he's fired, but they don't know that yet.
だから彼は言ったら、まあ座ってください。
So he says, brings them to the office and he says,
うん、お話があるんです。
We have a talk.
とても良いお話です。
This is a good talk.
うん、そして彼はまず最初のものにこう言ったんです。
And this is what he said.
あなた、うちの社長に何ぼ返さなあかんのでしたか？私の主人にいくら借りがありますか？というと、その人は、いや、私は油100バテを返さなければいけません。すると彼は言いました。さあ、あなたの証文がここにあります。すぐにここに座って、100じゃなくて、50って書き換えなさい。またそれから別の人にオフィスに入ってきてもらって、また1対1で面談して、あなたはうちの社長にいくら返さないといけないんですか？そうするとその人は小麦100コルを返さなければいけないと言いました。彼は、さあ、あなたの証文では100っていう数字を80に書き換えなさいと言ったんです。
He asked the first, how much do you owe my master? 900 gallons of olive oil. He replied. The manager told him, take your bills, sit down quickly and make it 450. Then he asked the second, how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800.
こういうふうにして、ほんまはたくさんお金を社長さんに返さなあかん農家のおじさんたちの返さなあかん返済額をどんどんどんどん減らしていったんです。
So he reduced these debts that these debtors owe to his boss.
こんなふうに、うちの社長はね、あなたのこと大好きやねんって、あなたのことを許したいって思ってるから、じゃあ今は僕の目の前で書き換えてって社長さん言うてるからって書き換えなさいよ。
And he added to on his words, my master, my boss is so nice and generous and merciful, so he wants to reduce that you know debt for you. So please go and take sign it and bring me that money.
うん。その人は100万は100返さなあかんかはずやってんけど、50でええんちゃうかと言い出したんです。
Some people owe 100, but he cut it to 50.
うん。その彼がおまけしてもらったのは、大の男が1年半働いて稼げるお金です。今で言ったら、まあ、500万か1000万ぐらいのインパクトのあるお金を彼はポーンと、帳消ししたんです。
So how much he reduced was probably the wages of year and a half.Year worth of wage, so he just reduced that huge amount of money.
7節に出てくる別の人は小麦100コルを返さないといけないというけど、まあ20おまけしましょうやよって。その20っていうのは、やはり男の人が一生懸命農家で働いて1年半ぐらいの労働するお金だったんです。
And in verse 7, another person owed 100 bushels of wheat, but he reduces it to 80.And this is worth also a year and a half worth of age. Wage.
皆さん、その農家のおじさんの気持ちになって考えてな。
So think about, put yourself in the farmer's shoe, the debtor.
普通はオフィスに社長のオフィスに呼ばれたら、大体どういう話になる？
When you're normally called to the office of this debt master, what are you usually told?
普通はレンタル料の値上げやんか。
It's like saying that please pay now, like、I need the money now. That's what you would normally hear, right?
レンタルフィーをちょっと上げましょう。
Or I will increase it, add interest to it.
それと聞いた話は、約500万から1000万社長からプレゼントがありますって言うんです。
But they went in there expecting that, but actually what happened was they got their、debt cut off.
ほなもう出てオフィスから出ていく人全員がほんまでか、ほんまでか、うちの神さんに電話せなか、ほんまでか言うて、もうみんな携帯で、お前よく聞けよって、俺1000万許してもうたでって、500万許してもうたでも解散でってってお祝いムードになるわけです。
I can't do that, but they're so so happy. They're so happy just getting their discounts on their debt.、
もう多分村中が宝くじに当たったかのような大騒ぎになったと思う。
And they were just, whole town was in joy because of what happened.
そして村中の人が、まあなんとあの社長さんは心の広く許す心がある豊かに与える人なんでしょうという噂がさらにもともとあったと思うけど、さらに上がったと思うね。
And the whole town is recognizing that this boss is so generous and merciful and he's such a good man、and everybody is figuring that out.、
ああいう社長さん私たちの村におってよかったねいう感じね。
And the boss is so good to our town. He's such a good man.
これでうちディズニーランドにバケーション行けるねとか。
We're so happy that he's here.
でそれがまさしくこのずるい会計部長、経理部長が考えた作戦だったんです。
And this was a strategy that this officer made.
僕はもうすぐ本当にクビになります。
And then he understands that I'm going to be fired pretty soon.
そして僕が今からこの100を50にとか100を20負けて80にするっていうズルもいずれバレるやって。
I mean, he'll probably get busted for what he did, reducing all these debt soon.
だけれどもちょっとよく考えるよと。社長さんは僕を許したんやって。
But he knew that this boss wants to forgive him.
そして許すのが好きな人なんや。
And he knew that he likes, he wants to forgive.
いつも許したいと思ってるんや。
Because he always wants to forgive.
ほんでもし誰かが社長さんありがとうございました許してくださってっていう人がいっぱいおったとしたら、いやちゃうねんちゃうねんちゃうねんそんなんちゃうねんって多分言わへんのちゃうやろか。
Because he wouldn't, if these debtors who come to him and thanks him, this boss for reducing my debt,、he's not going to turn them away saying I didn't do that, but he's not that kind of person.
いやあれはうちの詐欺師の会計部長がやったことであなたたちは残念ながら、やっぱり1000万返さなかったで僕に言って言いづらいんちゃうやろか。
And he's not gonna say, no, 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 you have to pay me back full.
だってみんなあんだけ喜んでんのに。
But they're so happy.
許されたことをあんだけ喜んでる人たちが山ほどおって、実は言うと許されてないねん、ごめんなって、絶対に言わへんって、踏んどったわけ。
And this huge crowd of people are so happy that they're forgiven, their debts are forgiven.、So he's not going to be unhappy about that.、
だから、どっちにしろ俺の価値だって。
So what is the essence here?
つまり彼らは負けてもらったっていうことで僕が賢い人やっていうことを理解して僕を雇いたいと思う。きっと僕のことを信用せえと思うけど、でも僕のことを賢いという理由で雇うやろうって考えたわけです。
And they, the manager, the manager wanted to be known that he is such a smart and shrewd person towards the of these people who are forgiven of their debt.
彼は考えたんです。あの社長は僕を許してくれましたって。
That boss actually has forgiven me.
だからきっと他の人も許すでしょう。
And because of that, he wants to forgive other people.
そしてそれを取り去ることはしないでしょう。
And he's not going to take that away from us.
そしてこのとんでもない詐欺を最後までやり通したんです。
And he just kept believing that and continued with his strategy.
さあこれでも最後の最後に社長さんはまたすごい大損失を損をしたわけやね。
This boss probably has a big deficit because of this.
さあ社長さんどうしたんやろ。
But what did the boss do?
はい、8節見てみましょう。
In verse 8、
この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け見えないもので、社長さんはその会計部長がこうも抜け目なくやったことをあいつ賢いやっちゃなって言って褒めたって言うんです。
The master actually commendedthe dishonest manager because he had acted shrewdly. But the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light.
つまりこの話は何の話かって言ったら、許された人が許しをデリバリーする話やねんね。
So this is a story actually about someone who is forgiven, who delivers that forgiveness to other people.
最悪の罪人が許されて、その最悪の許された罪人がまた許しをデリバリーする話なんです。
That worst sinner who was forgiven.Now delivers that forgiveness to other people.
それをイエス様は弟子たちにしたんです。
And this is what Jesus was teaching his disciples.
なぜならば、ちょっと向こうには自分たちが正しいって言って他の人を受け入れない、他の人を許さない、裁くパリサイ人や律法学者たちがそこにおったんです。
Because next to them are the Pharisees who are so legalistic, who are not merciful.
そう。だからイエス様は弟子たちに、お前らな、あんな奴らの真似すんなよっていう形でこの話をしたんです。
And Jesus is teaching his disciples, don't be like these Pharisees.
そうじゃなくて、許しを配る人になりなさい。
Instead, be someone who delivers my forgiveness.
罪人を招く人になりなさい。
Be someone who embraces and brings in the sinner.
そしてその人たちに、あなたは罪人だけど、神によって許されてるよというふうに、許しをデリバリーする、デリバリーサービスのコミュニティになってほしいと思ったんです。
And tell them that God loves you and God loves forgiving me and He wants to forgive you as well and create a community of forgiven sinners.
そして9節でイエス様ははっきりと弟子たちにこういうふうに言ったんです。
And this is what He says in verse 9.
そこで弟子たちの君たちにはっきり言うけれども、イカサマで作った富で他の人を友としたこの人のことをよく聞きなさいよ。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時に今度は彼らがあなたを永遠の住まいに迎えることもあるからです。
I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings.、
イエス様が言おうとしたことはこれです。弟子たちよ。あなたは今許されてここにいるんですよ。
This is what Jesus is saying. You are forgiven and that's why you're here.
それはもう本当ならばあなたは許されない立場なのに。
I mean, you don't deserve this forgiveness.
だけれども、もう本当に不正の富と言えるぐらいに、本当にあなたが受け取るべきでない富をあなたは受け取ったんですよ。
I mean, you're a simple person, so you don't deserve this forgiveness.
あなたは受け取るべきでない許しを神様から与えられたんですよ。
But God has given you this undeserving grace.
あなたがディザーブしない、あなたが受けるに値しない許しを手の中に今持ってるんやった。
And you have this grace that you never deserved.
これで何すんの？
What do you do with this?
これを持ちながら、お前らには許しは与えせへんわって指さすんかって。
I mean, with this, you need to invite other people for it.
それともこれで新しい友達を作るの？
And with this, you want to make friends.
僕は僕に値しない、ディザーブしない許しをもらったので、あなたにもどうぞって、あげて友達作るんかって。
With this undeserving forgiveness you receive, use it to make more friends who will receive the same thing.
もしかしたら君らの弟子たちである君たちは自分のことをパリサイ人と同じぐらい自分が優れてると思ってるかもしれないけど。
Maybe some of your friends are like the Pharisees.
だけど、せやけれども、いつか君は人生の中で失敗するかもしれないよ。罪人に逆戻りするかもしれない。
But there are times that you will fall because of your sins.
その時に受け入れるのはあなたが許しをデリバリーしたその相手かもしれないんで。
And then actually at that time, what you need the most is this love, this grace and forgiveness.
あなたが値しない許しをもらったんだから。
Because you have yourself already received this undeserving forgiveness.
その許しを配りなさい。
And then pass out and give to the people this grace.
裁きの態度、裁きの言葉を配ったらあかんで。
Don't pass out criticism and just blaming other people for their sins.
許しを配りなさい。
But pass out these forgiveness.
許しを配る。それがイエス様が伝えようとしたこと。
That's exactly what Jesus wanted.
私たちはどうしますか？
What will we do?
私たちはイエス様の血潮によって完全に罪許されたんです。
Our sins are completely forgiven by the blood of Jesus.
私たちの手の中には不正の富があるんです。
We have this,
私たちがディザーブしない素晴らしい、値しない素晴らしい許しという豊かさがあるんです。
We have this abundance of God's forgiveness.
これどうする？
What do you do with this?
配りなさい。
go out and share.
うん、そのためには私たちが一つ知っとかないと、二つ知っとかないことが、まあ、それは何かというと、神が許す方です。
There are two things that we need to remember knowing that is, number one is, no God forgives.
これが、ちょろまかしの会計部長がよく理解したことでした。
And this is something that the officer well remembered.
私の主人は許す人です。
My master, my boss will forgive.
それを彼はすごい悪い形で利用したよね。
I mean, it's, he remembered that, right?
うん。彼は悪い形でテイクアドバンテージ、これをテイクアドバンテージした
い。I mean, he applied it in a bad way.
うん。だけども私たちはこれを謙遜に考えましょう。
But instead, we want to take this in a very humble way.
皆さんどうぞ自分の人生を振り返ってみてください。
Please look back at your life.
うん。僕は自分の人生を振り返ると本当に嫌な気持ちになるね。
When I look back at my own life, I sometimes I have this bad feeling.
そして僕は小さい罪であればここで何ぼでも皆さん面白おかしく話することができます。I mean,
if I talk about my sin, I can probably make it bored and just, you know, talk about it all day.
だけど僕の人生にはみなあまりにも恥ずかしすぎて皆さんの前でお話しすることができない。あそこに座ってるうちの息子に教えたくない僕の過去の秘密っていうのがいっぱいあるんです。
And there's a lot of past sins that I can't even tell my son or anybody in this room.
うん、皆さんに知られたくない罪があるんです。
There's sin that I don't want any of you guys to know about.
それだけではなくて僕は自分の言葉や態度によって例えば皆さんを例えばここの部屋にいない人たちを傷つけてきたことがあります。
And there are a lot of times I hurt people with my words.
自己中心さや勝手さから僕は皆さんの皆さんや僕の家族を傷つけてきたんです。
And I hurt my family, I hurt people around me.
僕は奴隷になるのがふさわしい立場なんです。
I deserve to be enslaved.
でもそんな僕が夫として今日結婚続けていいですか？
I mean, that undeserving person I am, do I deserve to be married?
僕はパパとして家族のリーダーであり続けていいですか？
Do I deserve to be a father?
牧師として皆さんをリードする資格がありますか？
do I deserve to be your pastor?
っていうか僕が自分の罪を振り返った時に僕自分の罪のことを考えたらちょっと待てよと僕ひざまずいて神様ちょっと人生で困ってるんです助けてくださいっていう資格があるんやろうかって。
Then I kneel down and pray, God, do I really deserve to be where I am today?
そして僕は神様に助けてくださいって言っていいんやろうか。
I mean, do I even deserve to pray this?
皆さんどうぞ考えてください。自分の過去の罪を考えて皆さん男として女としてクリスチャンとしてここに座って神の祝福を祈ってもいいような人ですか？
I mean, are you really a person who deserves to even sit here as a person, as a man, woman, as a Christian, looking back at our sins? Do we really deserve this?
どう？ちょっと考えてみて。
Think about it.
あの夏のことを考えてください。
Think about this past summer.
ティーンエイジャーの時に親に隠れてしたあのことを思い出してください。
And think about things that you have hidden from your parents.
皆さんがお金を良くない方法でドンと使ったあのことを思い出してください。
And think about the time that you spend money in the wrong way.
そして分かっていることがあるんです。
And then you'll realize something.
あなたがどれほど神様を騙していても、
No matter how much you fooled God,
神様は許す神様なんです。
God will still forgive you.
このちょろまかしの会計部長が、経理部長が許されたように、私たちもまた許されているんです。
As this manager was forgiven, we will be forgiven as well.
それが私たちの人生の土台なんです。
That's our foundation.
神様は私たち一人一人に新しい人生を、今までとは違う人生を生きたくてそれを送り出そうとしているんです。
God wants to establish a brand new life that we never had before.
新しい人生を私と一緒に歩みましょうって招いておられるんです。
He's inviting us to live this life with him.
あなたが今までどれだけ汚くて間違った人生を歩んできているとしても、
No matter how dirty or how broken your life was,
今日あなたは神と共に歩む決断をして神様と共に歩み始めて良いのです。
Today, if you decide now in your heart to follow God, you can start this new life.
昨日までどれほど汚い生活をしてたとしても、
No matter how dirty your life was yesterday.
今日一人のクリスチャンとして心を新たに神の許しを受けて歩み始めてもいいのです。
You can start a new life of being forgiven.
神が許してくださるんだという現実に私たちはいつもいつも目を注ぐ必要があります。
We always need to set our focus on the reality that we are forgiven.
もちろんそれをテイクアドバンテージしたらあかんで、それを乱用したらあかんで。
I mean, if we forget that, it's very dangerous.
うん。だけれども、いつもいつも神は許してくれる方なんだ。いつでもフレッシュスタートができるんだということを覚えてください。
We always need to remember that we can start a new life because of His forgiveness.
神は許す方です。
God forgives.
そしてもう一つは、
Another thing is,
それはこれです。私たちは許しを配達します。
We must deliver His forgiveness.
私たちは許しを配達。イエス様は弟子たちに許しを配達する人になってほしかったよね。
Jesus wanted His disciples to become a deliverer of this forgiveness.
知り合いの人一人一人を呼んで、私の主人である神様はあなたのことを許してるよ。私の主人である神様はあなたのことを許してるよって許しをデリバリーするほどになっている。
He wanted the disciples to call each people in the town and say, "This is the forgiveness that God is offering you."
うん。あなたは神によって許されてます。
And because of God, because of Jesus, you are forgiven.
うん。それが私たちが次の人にパスオンするメッセージなのです。
And that's something we can pass on to other people, the message.
どうしてこのずる賢い経理部長がそのメッセージをパスオンできたんでしょうか、配ることができたんでしょうか。
Do you remember how this shrewd manager was able to deliver this message?
それは彼は奴隷にされなかったからです。彼はただクビにされただけ。彼は許されたからです。
It's because not only he was not enslaved, he was only fired, but he knew that he would be forgiven.
彼が正しかったから許しをデリバーできたんじゃないね。
Not that he was the righteous person.
そうではなくて、彼が許された経験があったから許しをデリバリーすることができたんです。
It's because he was forgiven and because of that he was able to share this message.
うん。だから他の人に私たちはあなたも神によって許されてますというメッセージをデリバリーする人になろうよ。
So we must become this person who delivers this message of God's forgiveness.
僕はクリスチャンになるまでにとってもややこしい人生を歩んできました。
I mean, ever since I became Christian, I started this amazing life.
はい、そして和樹君耳ふさいでいて。はい。そしてだけれども、神戸の教会に行って、そしてあなたの罪は許されてますという宣言を何度も受けたんです。
When I was in the 20s, I heard this message of God's forgiveness number of times.
何人かの人が僕に許しをデリバリーしてくれたんです。
It's because these people, some of these people, delivered this forgiveness to me.
で、そのデリバリーしてくれた人、許しを宣言してくれた人、僕に、不眠、あなたの罪は許されてるって言ってくれた人は、じゃあ、そんなに素晴らしい人かよ、だからな、僕と50本、100本しか変わらへんようなやつらやってんで。
I mean, these people who didn't just, you know, sorry.
They're not saints or anything. They were just regular guys.
Yeah, they were just regular people who just delivered it to me.
So, 彼らも許された人でした。
And they were also forgiven as well.
ね、彼らはどうして僕にそれをデリバリーしてくれたんですか？
How did they deliver this to me?
いや、それは The Bible tells me そうやから、聖書にそう書いてあるから、そんなんとちゃうん。
They didn't say because the Bible says so. It wasn't something just like that.
そうやって彼ら自身の人生の中で、神が僕を許してくれた、私を許してくれたっていう実感があったから、その実感を持って僕にデリバリーしてくれたんです。
And they had this personal experience that they themselves were forgiven, and with that attitude, they delivered this forgiveness.
その許しを持って新しい人生を自分で歩み始めたから、この新しく教会に来たフミっていう子にもそれをあげようとしてくれたわけです。
And because they themselves received this forgiveness and started this new life, they were able to share that to me personally.
うん。この勉強者詐欺師君、詐欺師の経理部長はほんまに最低な経理部長やったけど。
I mean, this shrewd manager that we learn about today.
だけれどもこの社長さんはあいつ賢いなって褒めたんです。
Although he was so shrewd and dishonest, this boss actually commended him.
なんで社長さんは彼を褒めたんですか
？Why did he commend him?
それはこのずる賢いマネージャーが 社長は許す人やっていうことを誰よりも理解してたから。
It's because this manager understood fully that his boss will forgive him.
そしてそれはどんなことがあっても、たとえ僕が悪さに悪さを重ねても、神が許す方であるのは変わらないっていうことを彼は心から信じたんです。
Even if I were to commit sin over and over again, he's an unchanging God, he's an unchanging boss who will forgive me. He knew that.
そして彼が主人の許しを他の人に配るときに他の人が喜んだのを彼見たんです。
And he understood that as he shared this message or this forgiveness that he received to other people, people will rejoice over that.
そして彼は主人の評判、許す人ですよ、許す社長さんですよという評判を上げたんです。
And he raised his reputation, his boss's reputation that he is a person who forgives.
だから私たちもどんな罪人であっても、もし私たちが許されてるっていうことを感謝して受け取るならば、
So, I mean, no matter what kind of sinner we are, if we simply understand that fact,
神が許してくださってるんだっていうことを喜ぶなら、
if we rejoice over the fact that God forgives me,
そして一人一人にあなたも許されてるって伝えるならば、
and if we deliver that message to other people,
神様はそれを喜ばれるんです。
God is pleased with that.
この世界の中では多くの人が罪の意識で苦しんでいます。
There are a lot of people in this world who are suffering because of sin.
ああ、私は子育てに失敗した。
I mean, I failed in my child care.
そして私は結婚に失敗した。
I failed in my marriage.
私は性的な罪に長い間いて、それをずっと隠した。
I've been involved in sexual sins.
そしてコントロールできない怒りがあって、それをどうしたらいいかわからないんです。
I have this anger issue.
そして私は人を裁く心があって、それによって人と愛の関係を結ぶことができないんです。
I have this critical heart towards other people.
そして私はいつもいつも人を傷つけてしまう。
And I hurt people all the time.
もし皆さんがそういう人だったとしたら、
I mean, if we are those kind of people,
僕はこの舞台から皆さんに許しをデリバリーしたいと思います。
I want to deliver this message of forgiveness to you today.
あなたの罪は許されてます。
Your sins are forgiven.
新しい人生を歩いても良いのです。
It's okay to start the new life.
僕はこのずるい、ずる賢い経理部長と、それほどあんまり変われへんレベルの人間です。
I mean, I don't really compare, I can't compare myself to this sure manager.
僕もどっちかというと同じタイプの人やね。
I mean, I'm the same type of person with this person, but.
でも僕も許されたんです。
But I'm forgiven.
だからはっきり言います。あなた方も許されます。
And I say it so surely that you are forgiven as well.
そして許すときはイエス様は100、あなたの100の罪を50にしようとは言いません。
And God doesn't just forgive you 100 to 50.
あなたの100ある罪を80にしましょうと言います。
He doesn't just reduce the sin from 100 to 80.
あなたの100の罪をゼロにするから。
And he reduces to zero.
でも誰かが損してんね。
I mean, who's the one who's receiving the minus effect here?
誰かが払ってるね。
Who's paying that price?
誰が払ってるんですか?
Who's paying it?
私たちのために主なる神である方が私たちのためにコストを払ってくれたんです。
God pays the cost and pays for our sins.
そして喜んでそのコストを払ってくださるんです。
And he rejoices as he pays for it.
十字架の上でイエス様がそのコストを払ってくださったんです。
He paid for us on the cross.
そしてイエス様は私たちに救いをデリバリーすることを期待しているんです。
And he expects us to deliver this to other people.
じゃあやれへん?それを。ね。僕ね、よく思い出してない。僕は A 面のクリスチャンやろうか、B 面のクリスチャンやろうかでいつも思うんです。
I always think about, am I a side A type of Christian or side B type of Christian?
つまり僕は素晴らしいなんかクリスチャンの家庭で育てられて、そして多くの人に祈りで支えられて、そして豊かな学びをさせてもらって、そういうタイプのクリスチャンのリーダーでは僕はないんです。
So, in other words, type A is like people who is just loved by people and prayed by many people and taught many great lessons in the Bible.
僕は多くの仕事から多くの牧師先生に会いますけれども。
I mean, I do meet a lot of pastors.
Right? ああ、この人、A 面の、あのリーダーやな。この人、A 面の牧師先生やなって思う時があります。
Some people, I think this person is kind of like the side A type of Christian.
ああ、で、あ、この人、サイド A のクリスチャンやなって思うんです。
Maybe this person is like that as well.
それに比べて僕はサイド B やなって。
And if I say that to that person, I'm probably side B type.
うん。僕はもう根っからの罪人でただ許されただけなんです。だけど B 面舐めたらあかんで。私たちがその許しをデリバリーするとき。
But once we start to deliver this message,
神は喜ばれるんです。
God is pleased.
あ、こいつは私が許す神であること分かっとるんやと思ってくださるんです。
God says, this is the guy who understands that I am a God of forgiveness.
ああ、私たちが神の許しをデリバリーするとき、神様は、なんで君がその損を払ったわけでもないのに、何言うてんの勝手に許すとか、私の代わりに君が勝手に許すとか、言うなとか、そんなふうに神様は絶対言えへん。
God doesn't say when we start to deliver this forgiveness, you're not the one paying for it. Why are you doing it in replacement of what I need to do?
そうではなくて、ああ、私の許す性質をよう分かってるねと。褒めてくださるのです。
But God will commend me for saying, "Oh, you know very well of me."
それが私たちの神様なんです。
That's the God that we worship today.
もしそうだとしたら、あなたが今週神の許しを配達できるのは誰に対してですか？
So who do you need to deliver this forgiveness to this week?
神様が許してるから新しい人生を歩んでもいいんだよって言ってあげる人は誰ですか？
Who do you need to say that this is the forgiveness that God is offering you?
私たちはちゃんと神は許す神であるということを信じてる？
Do we believe that God is a God of forgiveness?
それから良い人だけ許されるの？
I mean, does He only forgive good people?
いやいや、神様はあなたを許されるんです。僕を許されるんです。
No, God forgives even sinner like me.
そして私たちが許しを誰かに配達するとき、神は喜ばれます。
And when we begin to deliver that, God is so pleased with us.
だから私たちの教会は罪人を歓迎します。
So we welcome sinners in this church.
イエス様がそれをなさったからね。
Because Jesus has forgiven them.
そしてその罪人やと私たちが指さしているような人がもしかしたら20年後私たちを助けてくれる可能性があるわけです。
And these people that are forgiven now, 20 years later, maybe they'll become such a big help.
イエス様はこのマネージャーとは違って不正の富ではなくてご自身の命を持って私たちを許してくれたんです。許しをデリバリーしてくれたんです。
God delivered this forgiveness himself by giving his own body.
そしてそれが私たちの内側に種として宿っているんですから。
And that life, that love is in us.
それをクロスロード教会の DNA にしました。
That's the DNA of our church.
そして本当に許しを配達するキリストの弟子になりたいと思います。
And we want to become disciples who delivers this forgiveness.
Okay,
let's pray.
父なる神様、本当に